知らず知らずのうちハマっていたのは時計仕掛けの道化師の罠さ。後も先も何も考えたくない、明日のための今日なんていらないの。
タイガースキャスト MC のマックスでございます。今回は第238回目の配信でございます。いつものようにキャストの方、ご紹介します。まずはトモローさん。
はい、どうもお願いします。
お願いします。
はい、
ワールドカップやっておりますけれども、はい、7月の2日、まあ、正確には3日の明け方ですけどもね。
そうですね、
日本ベルギー戦が、はいはい、ございますけど、はい、何対何でどっちが勝つでしょう。
いや、4-0 ぐらいでベルギーじゃないですか。
4-0 ベルギー、なるほど、
はい、はい、
立ち打ちできないですか。
勝てる、いや絶対勝てるビジョンがもう全く見えないんですけど。
なるほど、
はい、どうやったら止めるんでしょうか。
いや反則技しかないでしょうな。はい
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、はい、それから、この方新球さん。
どうもこんばんは、帰ってきた新球士です。よろしくお願いいたします。します。
点数なんか聞いていいですか。何対何でどっちが勝ちそうやみたいな。
2対1で日本。
お、日本が勝つ理由を教えてください。
オシムがこうにこうなんか試合後参戦終わった後に、
あ、はいはい、
記者質問かけてるっていう記事があったんですけど、うん、まあまあ多少乗っかってるとは言うものの、
はい、
まあ、やることはない、やり方はあるでしょっていう場合にしてたんで、
はい、
まあまあ休憩させたっていうことも込み、まあ、向こう9人休憩したらしいんですけどね、
うんうん、
まあ惨敗にはならないんじゃないかなということを期待したいかな。あそこまでして行ったんだから、
はい、
うんうん、できたら勝ってほしいなっていう、せっかくなんでね。
なるほど。
最初の下馬評3立てで負けて帰ってくるやろうがこうなったんですからね、
はい、
いいんじゃないかな。多少夢見ても別に、うん、そんな大きくしあれでしょ、ショック受けないでしょ、ちょっと多少期待したってやっぱりねぐらいで。
わかりました。はい、はい、もう一方後で、お越しになると思いますけれども、私君と3人でまず始めたいと思いますが、ちなみに私の予想は、2対1でベルギーと思っておりますよ。は
い、
本当ならばね、1位通過してイングランドと当たってほしかったですけども、反対側のブロックにね。
そうですね、あそこが
行ってほしかったですけどもね、まあ、楽しい試合ですよ。はい、
うん、
まあ、さておき阪神もどんな楽しい試合をやってるかということを含めて話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。は
い、お願いします。
まずゲームの振り返りですけれども、前回交流戦明けで広島戦明け3連戦3連敗と、借金がいくつになったんでしたかね、6個になったのかな、あの時点でね。で、今回はハマスタの横浜戦参戦、それから神宮球場の、ヤクルト戦参戦という週でございますけれども、まず6月の26日、ハマスタの横浜戦8回戦ですね、メッセンジャーとバリオスのゲームでございます。まあ、バリオスはねご存知のように元ソフトバンクですよ。 この日は結果、7回に 0-0 の均衡を破るスリーランを打ったヨーカー君ですね。8回にダメ押しタイムリーも含めて、この日4打数2安打4打点と、1人で全得点を叩き出したヨーカー君の活躍で4対0で阪神の勝ちです。この日まで連敗5連敗でしたんで、連敗を止めたゲームでもありました。ピッチャーメッセンジャーと、クローザーのドリスのリレー完封ですよ。メッセンジャーが9勝目でした。続きまして翌日6月27日、この日は藤浪と飯塚のゲームですね。はい、初回ヨーカーのタイムリーと梅野の押し出しのフォアボールで3点先制と、3回には横浜宮崎にスリーランなどを打たれて結果3対5で逆転されました。しかし、4回新球さん大好き福留さんのスリーランで再逆転と6対5。7回以降阪神も打線が止まりません。梅野のツーラン含む結果10得点を挙げまして、最終的に終わったスコアが16対6ですか。
そうですね、はい、はい。
先発の藤浪君が5回5失点にもかかわらず勝ち投手でございます。今シーズン2勝目を挙げました。はい。それから3戦目、6月28日、岩田と今永のゲームですね。岩田が今シーズン初先発ですよ。キャッチャーがマスク岡崎さんかぶりまして、これ同級生ですね、2人ね、同い年だったんじゃないかな。
はい、そうなりますかね、はい。
初回に横浜に1点先制された阪神、4回に俊介と北条のタイムリーで逆転2対1と、7回横浜桑原に、ピッチャーが誰でしたか、藤川球児でしたか、完璧なホームランをレフトスタンドに運ばれて2対2の同点と、最終回9回に、バント横浜、9回マウンドに上がってました抑えの山崎康明の一塁への送球エラーでが絡んで、結果阪神が勝ち越し点を上げ3対2で阪神が握って勝ちでございます。なんと同一カード3連勝と、広島で3つ負けた分横浜さん3ついただいて取り返したというゲームでございました。岩田が5回途中自責点0と好投も、結果勝ち星を挙げたのはこの日3番手に挙げた能見と、今シーズン2勝目、これが通算100勝目となりました。はい、横浜戦3戦3連勝でございますけれども、感想いかがでしょうか。いいですよ。はい、友野さんいかがですか。
いや、やっぱり陽川くんじゃないですかね、やっぱり。はい、一回このスリーランホームランの前も、はい、危うくファーストフライが取られるかっていうところを、
そうね、
はい、中川大志が落としてくれまして、
打ち直しのホームランでしたからね。
そうですね、結構早かったんですけどね、エスコバーの150キロ超えてたんじゃないですかね、確か。はい、アウトハイの直球やったんですけど、はい、いや、うまく打ったなと。その前までバリオスにめちゃくちゃ抑えられてましたからね。
全然打てませんでしたからね。
いや、本当に、ね、はい、そこからよう生き返って3戦取ったなっていう感じですね、もう。
はい、よくあるピッチャー変わってくれてありがとうのパターンですよ。
はい、そうですね、はい、そうですね、1回、あそこ、上田が出たんでしたっけ、そこでピッチャー変えてくれて。
どうだったかな、はい。
そうです、はい。
これ、そうです、はい、上田がヒット出てたのに、福留のとこにエスコバーぶつけに行ったんです。
そうですね、なんか走られたくないかなんかで、はい。よかったです、はい。はい、
まあ、ヨーカーがね、いつものヨーカー、去年までのヨーカー君なら、もうとっくの昔に二軍に落ちてるタイミングなんですよね。調子が悪くなって崩れてと。で今シーズンは確かにレフトの側に大きいのもあるし、追い込まれたらこう右側にコンパクトに振り抜くし、センター中心にね、広角に打ててるんで、
そうですね、
フォアボールも選ばれるっていうことでね、はい、デッドボールもちょこちょこもらってるみたいですから、
そうですね、これ打てなくなった時ですね、次は。
そうね、はい、
どういう範囲工夫
対応するかでしょうな。
はい、そこですね。はい。
はい、新球場いかがですか、横浜戦参戦。
マジで珍しく、まあまあ、珍しくって言ったらですけど、打線が、まあまあ比較的、取っても取り返してくれるし、うん、先に打ってくれるしっていうことで、
はい、
今週は、何でしょうね、打線が頑張って、まあピッチャーっていうよりは打線が頑張ってる印象ですよね、今週は。
うん
うん、まあ特に大川はそうですし、
はい、
まあ、まあ、まあ入れ替え割りでとか出てる若手が、結構打ってくれてるなという。
う
ん、あと、誰でしたっけ、あの新外人さん。
ナバルですか。
はい。まあ、ちょこちょこ出始めて。
うん。
っていうところで、まあまあ、打線が打ってくれりゃ、ね、ピッチャー陣は、若干不安になりつつはあるとは言うものの、
はい、
基本的には、セリーグの中でも、トップクラスのメンバーは揃えてると思ってるんでね、うん、後ろは特に、
うん。
うん。そういう意味では、まあまあ本来やりたかった形になってるんじゃないかなという気ですけどね、今週は特に。
なるほど。まあやっぱこれあれでしょ、相性というか選手のモチベーションというか、もう広島と当たるともう嫌な丸分かりじゃないですか、連続最終打たれるし。でこれがこうハマスタの横浜戦、まあ甲子園の横浜戦はちょっと別なんですけど、ハマスタ戦の横浜戦、今シーズン負けなしなんですよまだね。
そうですね、5戦5勝ですかね、
うん、で、まあ、相性のいい横浜とやるってことで、あの打てなくてもこうなんとかなるっていうかね、
うん、
まあ、月ももちろんありますよ、さっきのね、あのファールフライをこう落としたりっていうこともありましたけども、まあ、全部が全部こう阪神味方したかなと。
そうですね、
うん、いう感じでしょうかね。まあ横浜のこう表ロートにぶつからなかったのが、
うんうん、
まあ、ラッキーかなと。あのこう左のね、東といい、まあ、浜口といい、石田とかね、まあ、その辺とか当たらないカードだったんで、まあ、それもちょっと幸いしたかなという感じじゃなかったなと思いますけれども、はい。で、3つ勝って神宮球場に移動ですよ。ということで、まずは6月の29日、秋山と、山田裕樹のゲームですね。この日に、まあ、さっき新球場にちらっと言われました、ナバーロが、初登録ですよ。はい。で、ピッチャー秋山、キャッチャーが原口の日ですね。4回までに俊輔のツーラン、今シーズン1号ツーランですかね。で、ヨーカーのスリーランと原口のソロで6対3とリードしましたけれども、まあ、魔の5回と言われるヤクルト戦の、打線が、まあ、結果あのオール単打6連打でしたけれども、これでまあ阪神が4失点と、結果逆転されて6対7、それから6対7で、6回ですね、伊藤隼太さんの代打の切り札って言ってましたよ、フジテレビ版のアナウンサーは。代打の切り札、伊藤隼太の2点逆転タイムリーと、
うん、
その裏、雄平に同点タイムリーを食らった8対8ですよ。で、7回、これちょっと後で話をしようと思ってますけれども、三塁審判の、不可解なジャッジもございまして、まあ、結果西浦に決勝2点タイムリーと、これを食らいました。2点追加。9回に代打ナバウロ、初打席初安打初打点と、
うん、
これでまあ1点加えたものの、あと1点及ばず9対10で負けたゲームでございました。負けは、伊藤和について1敗目ですね。はい、
はい。
その場面ですけども、例の飯塚求人の、まあ、7月1日今日もリクエストを食らってましたけれども、何回かね、はい、
うん、
7回の場面、川端がファーボールで歩きダイソー藤井と、で中村が、送りバントでワンアウト二塁で、ヤクルトは代打荒木と、これがサードゴロで、北条がキャッチして藤井を追っかけるけども、藤井がこうくねくね逃げて 結果三塁塁審はインプレーセーフのジャッジということでワンアウト一塁三塁になったという場面でしたけれども、新球さんいかがですかこの場面は、ジャッジの場面は。
いや、完全にランナーが芝生のとこまで走ってたじゃないですか、
うん、
あの段階でアウト宣告するのはダメでしょ。あれ見落としてたってか多分見落としてたんでしょうけど、
うん、
どういう見落とし方をしたら見落とせるのかは知りませんけどね、あの段階でいろいろとアウトでしょうっていうか、うん、あれで三塁セーフって言われたら守備やってる方たまったもんじゃないですよ。
一応こう、まあ、ルールをこう見直してですね、ざざっとこう確認したのが、はい、まず、前段大事なのは走者が走路を外れたかどうかは審判員が判断しますよと、
はい、
野手からのアピールがあってアウトを宣告されるものではないよというのがまず一つ目、うん、北条アピールしてましたからね最後ね、
はい、
トイレトイレみたいなね、
はい、
だからあれがあったとかなかったとかで今回のジャッジには関係ないというのがまず一つ目、うん、で二つ目は、いわゆるこう世間で言われている3フィートオーバーというルールですけれども、
はい、
これは走路で適用宣告されるものだと、あのルール上で解釈するとね、塁上は走路に当たらないっていう解釈なわけですよ。
うん、そうです、はい、
でこの塁上と走路の境目がどこだっていうのは審判に任されてるんです。めちゃくちゃ悪い解釈をすると、だからストライクゾーンが各審判違うように審判によって走路と塁上の境目が変わるんですよ、
うん、
当然球場の構造が違うんでね、芝生の形とか。
そうですね、はい、うん、
だからまあ芝生のところに入ったから どうこうとかっていうことよりも、まずこう審判がじゃあ線を引いてよとかどこに示してよっていう言い方はあるんですけど、まあ、そういうものを審判が腹の中に持ってるっていうのが2つ目です。で3つ目は今回分かったのは、追っかける意思がないと、いわゆるタッチに行く意思がないかった場合の走者に関しては3フィートオーバーは適用されないって言われたん
です、うん、今回ここですかね多分重要なの、うん、はい、
はい、でこれは僕はちょっとまだ未だに納得はちょっとしてないんですけども、まあ大げさに言うとサードゴロ北条が取りました、ランナーの藤井がタッチされると思って極端な話ピッチャーマウンドの方に逃げましたと。
そうですね、
北条君はボールをキャッチしたまんま、はい、ランナーにタッチしようとは全くしませんでしたと。キャッチしたところから微動だにしなかったという場合、これは藤井が帰ってきてもその審判の言い方によるとタッチする意思がなかったから帰ってきたらセーフになる、インプレーになるっていう。だから飯塚審判がどうも言わんとしてるのは、マイクで言ったらちょっと表現はちょっとややこらしいんであれですけども、北条が最後まで追っかけてたらアピールせずにタッチして結局タッチできなくてひっくり返ったとしても、その時点で審判としてはアウトの宣告ができたというわけですよ。でマイクを持って球場の中でいやいやそのタッグ行為があったとかなかったとかっていうちょっとややこらしい言い方をするもんやから、みんなちょっと実は混乱をしたんですけども、僕はあの審判の言ってることが正しいって言ってるんじゃないからね、一応言うときますけど、
はい、
うん、ということで、ランナーの藤井が生きたという状況だったんですが、当然新球さんの言われた通りあれ どう見てもタッチしに行くでしょ、知ってるでしょと、
うん
うん、何しにボールを持ってランナー追っかけるんやと、それは、うん、ボールキャッチした人間がランナーにタッチしに行くから追っかけるんであって、追っかけたのは認めてるらしいからね。
またおかしいですねそれは、うん、はい、
だからもう全然つじつまが合わなくて、
うん、
何をしてるんかいなと思ってましたけれども、 なんとその現場にいた方が今ここにいらっしゃいますけれども、月曜総括のスペシャルゲストでございます、ちゃんまつさんでございますか。
はい、どうも。
お帰りなさい
ませ。すいません、すいません、ちょっと神宮行ってたら遅くなっちゃいました。
いやいやいやいやいや。
すいません、すいません、もう、はい、はい、はい、そんなに飲んでないんで大丈夫です。
大丈夫ですか。
今日5時スタートだったから結構早く終わるかなと思って、案の定いつも通りになっちゃいましたね。
そうですね、はいはいはい、
すいません、すいません。
で、あの、ちゃんまつさん、ごめんなさい、はい、ヤクルト戦の初戦のお話ですけれども、
あ、金曜日、はいはいはい、
金曜日でございます、はい、はい、飯塚審判のわけのわかんないあの姿日でございますけれども、
あれですか、北条の、
そうです、そうです。
あの時ね、ちょうどね、おしっこ行ってて見てないんですよね。なんか帰ってきたらなんか揉めてるっていう感じで、まあまあ、はいはい、まあいいかなみたいな感じの個人的な風、まあまあ、なんか結構その後なんかいろいろとなんかネット上で盛り上がってるから、あれっていう、なんかちょっと気まずい感じです。
あ、なるほど、はい、はい、
大変申し訳ございません。いやい
や、それはあれですよ、私が甲子園見に行って筒香のライナーのセンターバックスのホームランをトイレに行ってたから見てなかったのと一緒ですからね。
ああ、全く同じですね。
はい、肝心絡みのところを見逃すっていうね、はい、
ただあの今日もちょっと行ってきて、なんとなくですけど、うん、この3連戦多分、うん、ヤクルト側の方に審判が有利でしたね。
あ、
全体的に、
はいはい、
っていうのはちょっと感じましたね。
なるほど、
ストライク判定一つにしても、
うん、
っていう、まあ、その流れもあるのかなという感じでしたけど、
まあね、はい、
はい、まあ、ホームですからしょうがないですけどね。
友野さん、いかがですか、この審判のジャッジですけども。
いや、もし、うん、北条が、うん、まあまあ、伊沢さんの言い分はもうつまずいたみたいな感じでいいんですかね、解釈としては。タッチに行ってないっていうことは、そうですよね。っていう、はい、
うん、そうね。タッチに行く手前でひっくり返ったっていうことなんかな、分かんないけど。
そうですよね。うん、でも記録はフィルダーチョイスなんですよね。
う
ん、
その記録員と違うんですよね。
そうですよね。アウトしに行って、もしセーフだった時に適用されるのがフィルダーチョイスなんで。
うん、
もし北条がつまずいただけなら内野安打になるはずなんですよね。
はいはい。
もうそこもおかしいし。何かもう間違いを認めたくないんでしょうね、日本の審判っていうのは。
うん、だから、まあ、私も正直思いますけども、はい、これは、ね、オリックス戦の駒送りのミスよりも、
そうです
、はい、タッチ悪いと思いますよ、審判の、ね、審判の権限の中で収めないといけないっていうことでしたからね。
はい、あのホームラン判定は認めましたからね、誤審っていうのを。なんかもっと誤審っていうのをなんか認められるような、何か野球の。なってくれればいいなっていう。
いや、でも あれはあれで僕、はい、オリックス戦は誤審は認めちゃいかんと思ってるんですよ、僕は。
ああ、そうなんです、はい、
結婚してるちゃんまさんがね、奥さんが帰ってきたら、はいはい、パッとこう、あの女の子を、裸の女の子と一緒にベッドに入ってたと。浮気として認めたのはアウトですから、もう。これは、いや、違うと、はい、俺は。
なんで知ってるんですか、僕のプライベート。
これは遠い親戚やととかね、
はい、遠くてもアウト
や。いやいや、言い張らないといけないっていう。いや、だから浮気じゃないんですよ。妹がちょっと具合が悪いから昔
解放してた。
そうそう、解放してたっていうね。はい、もうそういうとこ言い切れる
っていうか、なんか、あのミスジャッジ自体もだから中途半端にやらんと、ちゃんと向こう方式ちゃんと取り入れて別のところに判断任せるっていうミスだよか、中途半端に現場に権限残したらややこしいことになってるんですよ、あれもね。
うん、
ああいう場面もメジャーはあれ、そのビデオ判定の範囲に入ってるのか。
ビデオ判定っていうか、あの申請してやるやつはみんなあれでしょ、本部っていうかその統括するとか一箇所でやらしてるんでしょ。
まあ、まあそれはあのオリックス戦の場合じゃないですか。今回はそのビデオ判定の範囲外の話で、要するにそれ
は違うでしょうね、うん、違うでしょうね、
うん、
ただ単純にアマチュアああいうことをやってると、二度と上のところでジャッジが振るえなくなるだけでしょ、メジャーの場合は。あまりやらかしすぎると、そういうのもないからっていうところでしょ、日本でいうと。
だから、まあ、確かにこう 間違ったジャッジをした訂正はできないとなった時に、じゃあ審判としてはどういうふうに対応するのがベストなんですかね。裏でごめんなさいするのがベストなんですかね。
いやだからなんか、ホームランとかの時もあれじゃないですか、間違ってたからって差し替えてホームランにしたりとか、逆にファウルでしたとかって言って切り替えがあるんやから、現実に違ってたら違ってたで、
うん、
まあ、あの場面だったら間違ってからアウト、やっぱりアウトでしたって言ってアウトの宣言してサードランドアウトにしてしまえば怒っただけなんだと思いますけどね、
うん、
いや間違ったジャッジを認めなかったことだけが問題じゃないかなと思いますよ。単純に
あのサードのセーフっていうジャッジを、例えばその責任審判があの日誰だったのかちょっと僕見てないんであれですけども、
うん、
がひっくり返すってことはできなかったの、要するに周りの他の審判が何も触れなかったんでね。
そうですよね、二塁の方が、はい、
近い審判がやっぱり責任になるからっていう話じゃなくてですか、あれって多分あの人が、
各そのボールのジャッジはあるんですけど、その近いところが責任を持つってのもいますけども、はい、でも4人の中でリーダーを決めて責任審判ってあるじゃないですか。
はい、
はい、
うん、でも今回のアナウンスはその飯塚さんがマイクを持ったんで、あの人が責任審判だったとすれば、これもどうしようもないことですよね。まあ、
何しても、どう考えたって、自分でもやらかしたと思ったのに認めなかったっていうのが一番問題だと思いますけどね、グタグタの説明見てる限りでも。
あのタグ行為ってね、言わんと、もうちょっとそのタッチしに行ってなかったとか。はっきり言えばよかったのにね、
はい、
うん、あれでごまかそうとするから余計ややこらしいというか、墓穴を掘るというか、
やめてほしいですね本当に、うん、
まあ、もう一つ大事なのはあれですよ、阪神が意見書を出しましたと、その回答が返ってきたものをやっぱ公にしてほしいんですよね、はい、こういう回答が返ってきたよみたいな、
うん、
これは
オリックスみたいにやってほしいですよね、これでは納得がいきませんって、ホームランの話あったじゃないですか、
あれは分かりやすいんですよ、駒送りで、要はその、
うん、
操作ミスっていうことだけなんで、
だからそれをだからそのジャッジが変わったかもしれないっていうルールがある、それになれば再試合をせなあかんっていうルールがあるのに、そうしなかったってことに対してそれはルールの違ってるんじゃないのっていう話やったじゃないですか、うん、オリックスの意見にはね、だからもう一回出し直しますっていう話だったじゃないですか、
うん、だから、まあ、ある意味あそこのこうやりようはあるんですけども、今回の審判のそのなんていうの、その、判断の範囲が決められている中での判定でこうされたらどうしようもないってことですよ、
うん、
うん、
でこのどうしようもないことをじゃあその解決するにはどうしたらいいのっていうのを考えるためにも、意見書を出して帰ってきたものをやっぱ公開してもっと大ごとにしてほしいよねっていう、
あ、なんでしょうね、
うん、もちろんそのアウトだセーフだってそこをこう統一みたいなところもありますけども、これまたほっとくと同じことやるからね、
そうですね、うん、まあ、ね、
と思います。
意見書公開してもまたやる気がしますけどね、
うん、まあそれをね、だからこういうジャッジだったっていうのをホームページに飯塚さんがこう書き込みをすればいいんですよ、 SNS をやればいいんですよね、 Facebook でも Twitter でもやってくれればいいんですよね、はい、そうすると分かりやすいですけどもね、はい、というまあ1戦目で、2戦目がロフォーズの30日、岩佐とハフのゲームですよ、初回阪神が、2つの、安打、1つの2塁打、1、3塁打、1フォアボールで結果6点とリードしましたが、なんとその裏先発の岩佐君がヤクルト2番置きに頭にデッドボールをぶつけるっていうね、結果危険球場になりましたけれども、
突然あれの何が起こったかさっぱりわからんから、僕ちょっと途中から見ようと思ってやってたんで、
はい、
あれ岩佐どこ行ったんっていう、ゼロ進行してる、1点しか取られてないどこに行った岩佐だと思ってましたからね、
早々に2人目のバッターでいなくなりましたからね、
はい、だから、はい、アウトカウント0分の0って、はぁ、はい、何の話と思って、ヨーヨー、
一球速報で見てて、なんだか分かんなかったですね、
そう、見てたら、ああ、フォアボールとデッドボール、頭部デッドボール、危険球かって言って、
あの言ってましたよね、あのヤクルトの青木とか阪神の上本みたいな、ああい う, こうバッティングスタイルを、取るバッターに対して、まあ、左ピッチャー、右ピッチャーありますけれども、ああいうボールを、良さみたいなボールを投げると逃げれないんだそうですよ ね, もうね、特にこう変化球を待ってたっていうことらしいですから、青木が、うん、それは逃げれないよっていうことで、まあ、なんとなく現段階では大事に立ってないようですが、よさずくのメンタルだけはちょっと心配ですけど、
ね、
メジャーでねやってますからね、はい、で佐伯が緊急登板と、まあ、結果味方の打線の援護があって6回無失点と好投しました。この日はヤクルト山田に155、それから最終回畠山に満塁弾を食らいましたけれども、なんと阪神タイガースが15安打ホームランなしの15得点と、
はい、すごいですね。
15点なので阪神が勝ちましたと。勝ちは
最近様々でしたよね。
そうですね、好投した最近について2勝目でございました。まあ、初回とにかく1点で収まったっていうのが、まあ、彼のね、はい、いいところだったと思いますよ。で、3戦目7月の1日、ヤクルトの3戦目ですけれども、小野対、寺島ですよ、履正社寺島、
はい
はい、この日は前日糸井さんがデッドボール食らったこと、それから福留さんのお休みも含めて、2人がいませんでしたと。3番に、レフトでナバーロ、4番が、第103代でしたか、4番のヨーカー君と、5番が俊介、6番原口、7番北条、8番が、ライトの中谷と。この8番中谷っていうのがあのバンドに効いてくるわけですけれどもね、はい、でピッチャーが小野というゲームです。2回俊介のホームランと、結果はシングルヒット3つ、フォアボール2つ、そのうち押し出しが1つ、ナバーロでしたけどもね、これで6点と。ヤクルトは2回に1点、3回に2点と、最終回9回に2点で1点差に追い詰めましたけれども、阪神が辛くも逃げ切って勝ちと、6対5で勝ちましたと。
はい、
小野君が4勝目、ドリスが18セーブ目を挙げたゲームでございますけれども、まあ、さっきお話がありました茶松さん、
はい、
今日も神宮球場にお出かけになりまして、
今さっき帰ってきまして、
はいはい、
見てきました、
はい、これ初回からちゃんと見られましたか、
初回からちゃんと見ました、
はいはい、
そうですね、寺島くんが多分、
うん、
そんなに悪くはなかったと思うんですけどね。
テレビではあのフジテレビ1の解説が、大谷でしたけども、初回は調子良かったと、俊介のホームランで来るんだって言ってましたね、
そうですね、なんかいきなりストライク入んなくなったのと、俊介のホームランが多分球場にいないと分からなかったんですけど、はいはい、あれポールに直撃して当たって思いっきりカーンって音がしたんですよ。それが響いたんで多分誰も何も言わなかったんだろうなっていうポールに当たって響いた音が聞こえたの初めてでしたね。
マシンに当たったんですかね、ポール。
マシンに当たったんでしょうね、
は
いはい、
なるほど。
あとはまあ結局、あれですね、やっぱり、まあ、あのナバルを入れてますけど、やっぱ、はい、あの下位打線に原口、中谷、その辺がいるっていうことのなんか厚みみたいのは正直ありますね、
はいはい、
結果どうかはちょっと置いといたとしても、やっぱり北条、中谷、原口あたりが下の方にいると、やっぱりなんか打線は途切れないですね、っていうところが、で、まあ、その辺がその大量得点にもつながってるのかなという気はします。まあ、北条とか、ごめんなさい、糸原、福留がいなくても、なんとか点は取れたのかなという感じですね。はい。っていう感じですかね。あとは、まあ、おとといと今日、2試合ちょっと見て、一番ちょっと感じたのは、まあ、さっきのちょっと審判のお話はないんですけど、リプレイ。
はいはい。
リプレイ検証が、やっぱ、どの試合も、やっぱあるんですけど、
はい。
阪神側にね、傾くような感じなんですよ、ちょっと、結果が、はい。っていうのもなんかね、阪神だけ騒いでるんです、ファンが。その結果、
なるほど。
なんていうか結果っていうよりも結果が出た後の打席ですよね。次のバッターとかにピッチャーが多分圧かけられてるなっていう感じがちょっとしますね。阪神ファンだけ騒ぐんで、あれのなんかリプレイ検証に、
はいはい今日あのね、ちょっとテレビ見てたらあれですよ、このさっきの一塁のジャッジね、2回ありましたけれども、
はいはい、
まあ、2回とも結果的には審判のジャッジ通りになったんですが、カメラが2方向からあるわけですよ、あの、
はい、
ホットモットとは違って一応いろんな方向にカメラがあって3方向だったのかな、
はい、
でそれをこう順番にテレビで映すんですけども、
1
つ目の方向だとセーフに見えて2つ目の方向だとアウトに見えるんですよ。
アウトに見えて、
でこれはもうわけわからんなと、うん、3番目の方向はあのグラブに入るタイミングが全然見えない形なんで、
うん、
まあ、よりセーフに見えるっていう形でしたけども、うん、これはわかりづらいよなと、
わかりづらいですね、まあ、思いましたけども、
まあ、あのアメリカだとね、あの分からなければ最初のジャッジ通りっていうルールがあるんですけど、
ああなるほど、それはそれでね、うん、まあいいとは思いますけどね、うん、
ちょっとね、ただその他の一塁の審判がその、初戦目にサードでやらかした飯塚だったんでちょっと呼びてまあそれはそれで、ね、ちょっと盛り上がってましたけどね、
はい、盛り上がってましたけどね、はい、ちょっと今年見た試合で、巨人西武、阪神戦ですけど、うんうん、巨人西武ヤクルト、
はい、
この3チームともそのなんだ自分のチームの方に有利になるような感じでファンが騒がないんで、
うん、
あれこれちょっと球場の雰囲気が、ね、傾いちゃうんですよね、阪神の方に結果的に。
なるほどね、
これ多分検討されるんじゃねえかなっていう気がしますねなんかあの、うん、今後ルールが
なるほど、
ちょっと良くないなっていう雰囲気でしたね、
まあ、あとはね、新球さん最初言われてましたけども、いやそのジャッジをした人間がビデオを見に行くもんやから、これも分かりきてるところですけどもそうそうそう、ちょっと先入観を持ってビデオ見ますからね、
うん、
そうじゃなくて第三者がきっちり見て、
あ
ジャッジを審判に伝えてあげないと、はい、それはちょっとね、審判があの、まあ、その部分ではちょっとまあかわいそうかなっていうね、
うん
うん、感じがしますけどもね、まあ、なかなかこうあのハード面でカメラをいっぱい入れようとかね、どうこうっていうファンの方もいらっしゃいますけども、まあ、それをしてもいいけども地方球場でも絶対野球できないよっていうことになるんで、
ね、それやっちゃうとね、
はいはい、じゃあ地方球場だけ審判を6人にしなさい8人にしなさいっていう手もありますけども、
あ、
まあ、それはそれ で、
ね、
うん、形が変わるから球団が了解するかと、地方球場で稼ぐ、ね、ヤクルトとか巨人とかは背に腹、もう営業はやりたいけども現場はやりたくないっていうね、
うんうん、
ジレンマが起こるかも分かりませんからね、これからね、はい、まあ、そんな、はい、今回横浜戦が3戦3勝0敗、ヤクルト戦が3戦2勝1敗と、なんと5勝1敗の週でしたけれども、
素晴らしいですね、
素晴らしい方ですね、今週なんとあれですよ、うん、この、6戦でチーム打率が2割8分4厘とびっくりですよ、6戦で得点が53点ですよ
他の試合に分けとけよっていう、
うん、いやー大したもんですね、ちょっとまあ先週ちょっと言うと、北条君が17打数10安打の588、
すごい、
福留さんが19打数の8安打の421と、24打数9安打13打点の陽川が375、うん、それから糸原も346と、で打席の少ない梅野が364いやいや、俊介がなんと294でホームラン2本ですからね、
うん、
うん、打点4っていう、こんな試合はなかなかないと思いますよ、はい、まあ、伊藤隼太も、4打数2安打と、
あ、5割ですね、
いや素晴らしい、で、冷静に考えるとナバーロが結果1安打なんですけども、あの代打でツーベースを打ったあのヒットだけっていう、ね、
はいはい、
結果的には、
はい
はい、まあ、打点2上がってますけどもね、
ナバーロ今日見ましたけど、うん、
はいはい、
どうなのかなっていうのちょっと正直まだ判断できないですけど、
はい、
ロサリオみたいに外の球にはねくるくるいかなそうな感じでしたね。
うん、振りにいかないですよね。
振りにいかないですね、
うんうんうん。
でまあ、まあ機会も少ないけど、まあ、守備もそんなに、気にはならなかったんで、
うん、あそっか、今日どの辺で見られてたんですか。
レフトスタンドですね。
じゃあ目の前ですか。
目の前です。なかなかこっち振り向いてくれなかったんで寂しかったけどこう声かけてたんですけどずっと。
なるほど、はい、
まあまあまあまあ、まあ、来週1週間ちょっと様子見てかなって感じですね、うん、まあ何とも言えないですけど。
そうですね、頑張っていただきたいと思いますが、翌週ですけども中日参戦、これからまた横浜参戦と、来週が9連戦なんのかな、ずっと続くんですね確かね。
そうですね、はい、
はい。まあ、メッセンジャー藤浪、岩佐田も抹消されてないからそのままと、秋山が抹消されて、まあ、佐伯はあれだけ投げてるから、まあ、どうなるか分かりませんけども、まあ、最近がもし抹消されなければ、まあ、来週投げるでしょうし、隙間を、埋めるがために僕ね青柳あたりが上がってくるんじゃないかなと思ってるんですけどね。
ああ、なるほどなるほど。
そうですね、うん、青柳馬場、
まあ、青柳馬場あたりはね、
はい、
馬場、はい、君なんか2軍戦でホームラン打ってましたけどもね。
あ、そうなんですね、
はい、
でげつなか
ったすごいですよ、パワフルホームランですよ、うんびっくりしましたけどもね。まあ、2軍は今あの、26日火曜日ルー君が投げて、6イニングで0点27日の水曜日は岡本が投げて5イニング2失点と、
28
日は望月が投げて5イニング3失点29日は竹安が投げて6イニング0点と、で、6月30日土曜日が、誰だったの、谷川かな確か投げたのかな、
おお、はいはい、はい、
で、日曜日がババと、
ああ、は
い、いう流れですから、先週の日曜日ちょうど青柳がね6イニング1失点と、
ああ、
そろそろ上がってきてもおかしくないと思いますけどね、はい、はい、やっぱね青柳の荒れ玉を見ないとね見せてられないですからね、はい、と思ってます。まあ、来週の横浜戦はさっき申し上げた左の3枚が当たると思いますし、中日戦は小笠、このままでいけば小笠原、藤島、笠原と、藤島が変わるかも分かりませんけどもね、また小笠原とメッセの投げ合いになると思います。